コモコパレード。
正月明けぐらいですかね。1月5日なんで、まあギリ正月、はい、
あ、もう結構明けたんだな。
結構明けた。
じゃあ、まあ、じゃあまあとりあえず僕はビールを飲もうかな。
うわあ、明けおめビールを。明けおめビールです。もう、まあ、我々まだ年末にいるんであれですけど、まあまあこれを聞いてる頃にはもうみんな年始明けてね、
飲んでる。年末しんでるんです。まあ原稿は溜まってんだけど、まあいいかぐらいの感じ。
僕はね、年末進行終わりかけの頃にもう年明け1月5日締め切りですって言われたんで、正月休みがなくなったなって思ってる昨今です。
まあね、まあ、頑張れ
はい、頑張ります。
いや本当にね、あの忙しかった時も別に俺は別に普通に寝たり食ったりはしてたんだけど、
ほうほうほう、
絶好調に忙しい時はこうウォーキングが止まっちゃって、
あ、結構ね、村田さんとのウォーキングされてましたもんね。
そう、まあさすがにウォーキングやってる場合ぐらいにはなって、
うんうんうん、
でまあ単行本出て、まあ忙しいながらも開けたんで、またちょっとウォーキングやろうと思って。
はいはいはい。
ただなんか一旦やめちゃったからなと思って、た時にちょっとピクミン、
ああ、はいはいはい、
今みんなやってるゲームで、まあ珍しく、
うん、
たまにはアプリゲームでもやってみるか。
うん、ああ、なるほど。ウォーキング系は今までだとこれが初？
初。
ああ、なるほどなるほど。
だから単純な、アディダスの歩数とかを測るやつはやってた。
ああ、なんかそのウォーキングアプリみたいなのを入れてたけど、ゲームでウォーキング系のやつは初ってことですね。
初。うん。ただ、ドラクエとかポケモンとかってなんかいろんな場所に行きたくなっちゃうじゃん。
まあそうですね。そのイベントスポットというか行きたくなっちゃいますね、あれは。
そこまで引きずられるの嫌だなみたいなとこがあって
、うん、わかります。
でピクミンがどっちかというとウォーキングのお供ぐらいの感じなのよね。
うん、
なんか歩いていくうちにポットに入ってるピクミンが育って、何万何千と引き抜いて、うん、湧いてみたいな。
うんうんうん。
このハンバーガー屋さんで育った子はハンバーガーの形になるみたいなのが、まあ、あるはあるんだけど、
はいはい、
ただ別に、なんていうんだろう、神奈川の子はこうなとかは特にないよね。
うんうんうん。
まあ、なんか、絵はがきが手に入るぐらいのもんで。
なるほど。
だからもう単純にお供としてダウンロードしてやってますけどね。
じゃあウォーキングが再開した程度にはちょっと忙しいところが抜けた感じなんですね、今は。
2万5000歩歩いてやりました。
歩いてるなぁ。歩いてるなぁ。一日に。
目黒から。
はい。
目黒から新大久保まで歩いて
る。うわ、すごっ。
3時間半ぐらいかかった
それ、何ふらふらただ歩いてるの？
いや、ちょっとあの目黒で仕事があったのね。
はいはいはい。
で仕事が終わって、で忘年会が新大久保であったんで、
うんうん、
でちょうどこう4時間ぐらい空いて、
うんうん、
特に仕事の道具とか持ってきてなくて、
ああ、なるほど。
新大久保まで車で、まあ電車で行っちゃうと、まあまあ暇だな
ぁと。そうね、空いてる間喫茶店で時間を潰すのかって感じになっちゃうもんね。
これはね、天気も良かったから、これはピクミン育て日和でしょう。
楽しそうだなぁ。いいなぁ、そういうの。
孤独な老人が一人遊びやで。
そう言っちゃうともう元も子もないですけど。 で、ピクミンは今後も継続で。
まあまあ、とりあえずは別に、その、あ、もういいのは別になんか、いろいろ設定してあれやこれやするとできるけど、単純にほっといても歩数計と連動してるから。
ああ、なるほど。
単純に携帯持って歩けばその歩数がカウントされるんで。
うん、うん、
うん。別に忙しい時も別にゲーム画面出さなくても、単純にヘルスのアプリと連動してるから、勝手に、中間やってないからやる気なくなっちゃったってことはないんで。
なるほどね。
その歩数とかだけは溜まってるからね。
はい、はい。
まあ、そうそう、意外と、御用でいうところの敷居が低いだね。
なるほど。まあまあ、でも確かにね、いろいろ頑張んなきゃいけないっていうか、そのぐらいの方が続いたりしますからね。
まあそうね、まあやっぱりあんまりそのモンスター探しに行ってみんなでなんか、ね、何もない無の空間にみんなで向かってピンピンピンピンやってるみたいなのが怖いからさ、なんか俺は暴れたくないなと思っちゃうから。
なんかね、ああいうの、だからたまに池袋とかでも何も知らずに散歩したり、買い物行くと、突然なんかいっぱい人がいて、みんなスマホで何かしてると思ったら、あ、今イベントでここに何か出てるのね、すごいのがと思って。怖いですよね。
うん、だからなんか、なんていうかな、心霊スポットの城跡とかに行ってさ、すんげえいっぱい人がいたりするとびっくりするよ、ね、
なんかね、そこでた多分すごい敵出たり、すごいポケモン手に入るっつってみんな行っちゃってるんだよね。
ってことなんだろうね。なんか聞きちゃ、まあまあそういうのも楽しいは楽しいけどな。なんかちょっと俺ちょっとゲーム性強すぎるなと思って。
なるほど。
持ってかれ。
確かに、ああいうのやりだしたらもう怒っちゃうからやめたほうがいいっすよ、ほんと。
まあだから、まあ本当に歩数計の延長線ぐらいの感じでピクミンは遊べるからいいよね、感じじゃないかな。
ちょうどいい感じなんですね。
まあそうだね、そんな課金とかもしなくていいし。
うん、あ、一応課金もあるんですか？
だからまあなんか、あるよ。いろいろあるけど、別に、買わなくても遊べるし、
うんうん、
なんか、ピクミンも持てる上限みたいなのだけはちょっと上げたくなるかもしれないけど、
うん、
別に上げたくないだけなんで、
ちょっととりあえずじゃあ入れてみようかな。家の中しか歩いてないけど。
それはなかなか課金するところまでいけないよね。
そうですね。まあまあ引きこもり度合いが僕はえぐいことになってきたんで、もう
なんか運動しねえ、吹きなんか貸し資格はねえ、
うん、いやでもね、さすがに最近は食べ物は気をつけてます。うん、割と健康にいいものを食ってますよ。野菜だ肉だ魚だ食ってますよ。死んじゃうから、本当に死んじゃうと思ったから。
まあそれはそう。でも俺なんか若い頃からなんかあんまり飯なんて変なもんでいいぜと思ったことないの。
だからもう僕はかなりなんか塩だ味噌だもちょっと高いのを使ったりとか凝るようにようやくなりましたね。
まあなんかあんまし変わらん気もするけど。
ただ忙しすぎて1日1食になっちゃったんで体重は落ちてますね。
全然ダメだ、食えよいっぱい。
いや、いっぱい食うとやっぱね眠くなっちゃうっていうね
問題。寝ろよ。
いやだから寝ちゃうと間に合わないんですよ、この仕事が。これこればっかりだからもう死ぬしかないんですよ僕は。
いや全然仕事減らせばいいじゃない。
いやもうその1個の仕事がとんでもない量の仕事を今やることになったんで、まあまだ1月なんであんまり言えないんですけど、それが大変なんですよもう。
まあね、まあでも塩は俺意外と食卓炎だな。
あ、そうなんですか。
明治ソルトとかは持ってるけど、意外と、あ、そうだね、意外とメインは食卓園
なんだ。あ、そうなんですね。なんかね、割とね、池袋のデパ地下でね、なんかちょっと知り合いから塩だの、醤油だの、味噌だのが高いの買えって言われたから高いの買ってますよ。なんか沖縄のなんちゃらだとか、なんかそういう。
苦いんだよ。 海の匂いするんだよな。
ああ、うん、そうです、そうです、そうです。苦いですね、確かに。
うん。それはもういい時はあるけど、
うん、
卵とかかけて食べる時は、食卓塩は好きな、なんか。
なるほど。まあ、それがちょうどマッチするんですね。
そうだ。だからまあ、不純物がいっぱい入ってる方がうまくなる理論ってあって。
確かに、その、うまいもんって体に悪いみたいな理論ありますよね。
っていうかね、科学的なものって体に悪いというよりは、その、非常に不純物がなくなっていくんだよ。
ほうほうほう。
大体科学的なものってそうなんだけどさ、大体こう凝縮していくわけじゃん。
うんうんうん、
金、鉄にしたりとかするわけじゃない。
うんうんうん。
それって一緒でさ、塩とかもさ、その食卓塩って、まあ、メキシコで作ってるやつなんだけど、
うんうん、
ま、ほとんどもうほぼほぼ塩なわけ。
なるほどなるほど。
ここら辺まで結構完全に塩にしてるわけ。でも別に体に悪いわけじゃない。その非常に不純物を取って塩オブ塩になってるわけで。
はいはいはい。
ただ本当に 80%、90% ぐらいの塩のやつってのはもうそのその他もろもろにがり的なものやな、もろもろが入ってるわけですよ。そういうのが入ってた方がうまいみたいなのがある。あのクジラのさ、あの尿管結石みたいなのがさ、
うん、
匂い、いい匂いがするとかあるじゃない。
はいはいはい。
ああいうのとかもその匂いの成分とかは凝縮できる、
うん、
その作れるの、
うん、
ただやっぱり置こうとして炊くと全然匂いが違うんだよね。
ああ、なるほど。
だからそのいろんな不純物とか結構大事なわけなんだよ。
だからそういうことか。
塩とかも不純物が入ってる方が美味しい理論っていうのは、カレーとかもいろんなメーカーのやつ混ぜた方がうまくなるっていう。
ああ、いますよね。うちのおかんもなんか2種類ぐらいいつも混ぜるっつってたな。うん。ああいうことですよね。
そう、だから複雑系でうまくしていくっていうのは、ね、あるんだけど、
はい、スープとか。はいはいはい。ちょっとだから、魚介と鶏ガラ混ぜるとか、そういうことですよね。
そうそう、カレーってだからさ、ギョッとするもの入れても美味しくなってくるとかある。
ああ、まあまあ、わかりますわかります。
だから闇鍋でも、闇鍋でも最終的にルーを入れたらカレーになって割るっていうのがあるからさ。
ああ、そっかそっか、はいはいはい。
ジャムぐらいだったらカレーは持っていけるからね。
そうね、だってなんかチョコとか隠し味入れるんだもんね。
だからコーヒーとかビールとかも入れる
じゃん。入れるんだもんね、はいはいはい。
だから意外とさ、やっぱ複雑にしていくと味覚が複雑になっていくと美味しくなっていく場合もあるっていうのは
ね。なるほどなるほど。
そうなんだ。お味噌とかもな、だから僕は味噌買ってるイメージあんまないけどな。
いや、でもね、味噌とかもね買ってますよ。お味噌汁作ったりしてますよ。
味噌汁ってさ、
はい、
1個コンロ取るからさ、
もう
食事の時に作るの大変なんだよ
な。おー、でも味噌汁っていうか、僕あのそういう汁物好きだから全然好きで作ってますね。
いや、作りたいという気持ちはあれど、そのうちコンロが1個しかないんだよな。
ああ、その2つ同時に、そっか、作れないんだ。
そうそうそう。
ああ、なるほどな。あ、それはめんどくさいですね。いちいち作ってどけて別の作ってってやんなきゃいけないんだ。
うん、
ああ、なるほど。
まだ食ってないの。まあ、俺は赤味噌の味噌汁好きだから自分で作るのが一番手っ取り早い。
ああ、そうか。やっぱ愛知の人だから、やっぱ赤だしなんですね。
赤だしというか、まあ、その赤い味噌の岡崎の赤味噌。うん、
ああ、やっぱ、その辺はやっぱ地元性出ますね。僕は、その合わせか白かだから。なるほど、なるほど。
ありえないね。
いや、僕もだから赤だしはありえないと思っちゃうんですよ。関西だとあんまないんで、赤だしって。
なんか赤いにしてもらったことあるけども。
なんか、
そうだったな。
なるほど。 じゃあ、あんまり味噌汁は作らんのですね。
そうだね、なんか作ってないね、最近。昔は自分で飲みたいから作ったりしてたけど。まあ、赤だしに対するの思いも昔に比べたら薄れた感じはある。
ああ、なるほど、なるほど。そっか、だから東京で赤だしの店ってそんなないかったりするから、より自分で作るしかないから作ってたんですね、きっと。
うなぎ屋さんとかだよね、赤
だし。ああ、はいはいはいはいはい、そうですね。うなぎ屋さんっていうと赤だしですよね。
うん。そうだね、赤だしってそれぐらいかな。あんまり飲む機会ない。てか、味噌汁飲む機会ってそんなに多くはないから。
あのレトルトというかインスタントみたいなのもあんま飲まないんですか。
うん。
あ、そうなの。
あれ。なんかさ、松屋行ってさ、
うん、
なんか食ってさ、味噌汁が全く味がしないからコロナになったと思ったの。
松屋の味噌汁は味がしないで正解ですね。
それはあの同じことをあのバーミヤンのスープでも言ったの、味覚障害や。
コロナだってなって
麻婆豆腐がめっちゃ味したからスープまずいやつやってか、マジってか、なんでこんな薄いのって言って、
お湯ですよね、もう松屋とかのはね。
なんだろう、だったらお湯の方がええわって思っちゃうの。なんだろう、あそこで味しね、
うん、
味噌汁ないとさ、お湯より不愉快だよ。
不愉快だね。不愉快だね。
今日はいらんと思うよな、なんか。
うん、思う。あの辺はやっぱちょっとね、ちゃんと吉野家とか見習って普通の味噌汁出してほしいけど。
スペアの味噌汁はインスタントで昔まずかったけど、だから吉野家は別にセットじゃないじゃん。
そう、味噌汁は味噌汁で頼むからね。
そうそう、だからあんまりだ。松屋はだからセットですよ。うち男です。うちは味噌汁ついてきますよって言って、むっちゃまずいってどこじゃねえって思うよ。
普通そこで力入れるから客が来るんですけどね。
うん、まあ松屋は定食力入れてるからなお力入れようと思うけど、
うん、なんかでも最近のうちの近所というか池袋だけなのかな、なんかカレー屋さんと合体しますよね、松屋って。
ああ、でもなんかとんかつ屋さんもあるしね。
ああ、なんだっけ、松の屋だっけ。
普通に美味しかったね、この間。あ、なんか食べて
みる。はいはいはい。あの、だから、カツ屋に対抗してみたいなやつがありますよね。
最近、唐揚げにハマってさ、でもダメな中年、ど真ん中よね。
唐揚げにハマ、若いっすね、胃袋。唐揚げ
松の屋で唐揚げ9個セット頼んで、さすがに大変やったけど。
もうあれやん、もう部活やってる高校生やん。
真横部活やってる高校生やったしな。
唐揚げ9個はもうダメよ村さん。僕らはもう唐揚げは1個か2個食えて。そんな9個もアホみたいに食べてておかしくなるよ胃袋。
いや、おかしくは全然なんないよ。なんか太るなと思って
た。え、9個食べれたの？
食べれるだろそんな
もん。いやいやいや、無理無理無理、絶対無理だわそんなの。もう1個で十分、唐揚げは1個以上はもうノーノーです。
もう死んでんじゃねえかほとんど。俺が一番好きな唐揚げが、
はいはいはい、あ、聞きたい、なんだろう、美味しいの？
オリジン弁当の唐揚げなんだよね。
なんかお惣菜とかお弁当売ってるところは、あ、近所にある、ある、あ、あそこの方が美味しいの？
あの唐揚げ好きなんだよね、昔から。
おお、食べたことないかも、今度買ってみますよ。その種類は1個なの？
3個、4個、5個で選べるけど、
3個でね、じゃあとりあえず。
いや、弁当で唐揚げ3個だけって絶対ちょっと頼んじゃうけど。
いや、5つはもう食べ過ぎですって。だってお米とかもついてくるんでしょ、それに。
そうだ。
いや、もう5つは多いって村田さん、もう僕らもうおじさんには。
ブレスランダーのうどん屋かお
前。5つって多くない？オリジン弁当ってちっちゃいの？唐揚げ
大丈夫、でかいよ。あったのソースかけるから大丈夫。
いらないもん、そんな。 でもちょっと食べたことないから近所にはあるんで今度じゃあ食べてみよう。なんだっけ、なんかホットモットの唐揚げ好きな知り合いの漫画家おるな。でもオリジンの方が村田さん好きなんだ。
あ、
違
う
な。なるほどなるほど。
なんかね、側があんま硬くないのが好きなんだよ多
分。あ、ちょっとふにゃっとしてるやつだ。
サクッとか。
あ、
サクぐらい。
サクぐらい。はいはいはい。
ガシガシっていうかあんま好きじゃ
ない。あるよね、カリッカリのやつね。
美味しかったけど、そのバツのようなさ、あの結構なあの防御力のあるカラリアだ
なるほど。
大変だったのは胃袋が大変じゃなくて口がやけどしたり切れたりして大変だったけど、
あ、
今は絶普通でした
よ。え、9個完食？
普通にうまい棒買って帰りに食ったよ
すげえな、ほんと、もう少年みたいな胃袋してんな。運動部の人だな、ほんと食べ方が
全然入るよ、そんなんで全然入る。
俺唐揚げ9個なんて、もう大食いタレントやんと思ってまうわ。
だってこの間さ、
うん、
余計だい人って飯食いに行ってさ、
はいはい、
焼肉屋でさ、
はいはい、
ここお腹いっぱいになりますよ、パンパンになるから
、うんうん、
頑張って食べ、まあまあそこそこだった
あ、その連れてってくれた東洋経済の人的にはもうこれ腹爆発するぞと。
なまあまあ7割ぐらいやない
や、村田さんちっちゃいのにさ、むちゃくちゃ食えるよね。なんなの、胃袋がやっぱすごいんだな。
もちろんその大食いタレントみたいな食い方はできないけど、別に普通に食えるよ。だから太っていくんだよな。
いや、まあ別に太っていくっつっても、太れるというか食えるのがすごいよな。
一回もその年取って食えなくなったな、思ったことがないから。
いや、だからほんと長生きしそうなんだよな。俺もう、もう見えてるもん。もうその、やっぱ思ったのが、この間ね、11月にちょっと親父が来たんですよ、東京に。で、親父と、まあちょっと、東京駅の方で、ちょっと、東京駅の近くのところで、ちょっと寿司食ったんですよね。で、まあ俺もまあそもそも食えないおじいさんなんですけど、まあ親父は俺よりもっと年上だから、もう むちゃくちゃ食えないんですよ。ほんで、さらに親父、そのビール好きだから、ビール飲むから、ビールで腹いっぱいになってから、さらに食えないんですよ。で、二人して残すっていう、まあまあ、まあまあお高い寿司屋行ったんですけど、俺、それ見たときに、あ、もう20年、30年だったら、親父みたいな胃袋になるんだなって、もう自分の未来が見えたんですよ。
めちゃくちゃうちの父親胃が強かったからな。
いや、だから僕ももう20代30代40代でもうすごい勢いで食べれなくなっていってるんで、その
40代ぐらいの時にうどん屋行って同じうどんを2杯食ってたね。
わんぱくだなもう頭おかしいじゃないですか、同じうどん2杯って。
足りないな
っ
つって、
カレーうどんカレーうどんみたいなことでしょ、きつねうどんきつねうどんって食べてるんでしょ。
まあそうだね、まあいや、なんかもうちょっとバラエティーのあるやつだったと思うけど、五目うどんみたいなのに早くてた。
すげえなー。いや、だまあ本当にこれいろんなとこで言ってますし、レトロでも言ってますけど、俺マジで大食いの人むちゃくちゃ憧れてるんですよ。
いや、大食いではないと思う。
でも別に僕だって食えるもんなら美味しいもんいっぱい食いたいんですよ。そのお高いお寿司屋とかむちゃくちゃうまいお寿司屋だったんで、それはいっぱいネタ食いたいんですよ。
ああ。
ただ、食えないっていう。
一緒にくら寿司とかいた時そんなに食ってなかったっけ？
でも結構頑張って食いましたよ、あの時は。あの時だから、どのぐらい？ 6 皿とか、5皿か6皿いってますよね、僕は。
10個
ぐらい行ってますよ。あれはまあまあ、だから、いや、だから親父と会った時もその僕は10個ぐらい食って、親父はまあ4貫とかですよね。だから2 2人合わせて14缶ぐらいですよね、そのお高いお寿司屋さんでね。まあビール飲んでますけどね、親父は。
お金ない最後の食事みたいな。
そうそうそう、別に親父金あるから、あの俺にも好きなだけ頼めって言ってるんですけど、俺は俺でもう食えなくなってるから。
あとこの間一人で寿司屋行っても寂しいな俺。
いやいやいやいや、美女、本当は美女がいるの、聞いてる人騙されるのよ、いるぞ隣に美女が。
いや別に歌舞伎町の寿司まみれだから別にい
らない。あそこかいてくれ。
でもうまいんだよ、あ、寿司まみれ。
いやいや、村田さんに連れてってもらったことありますか。知ってます、美味しいですよね、あそこね。
美味しい、
うん。
あ、でもまた、なんかもう、
あ、ほんと、
あ、なんだろう、なんかよくあの紙にペケつけて頼むシステ
ム。うんうん、いや、いあの村田さんとゴールデン街で飲んだ後連れてってもらった記憶あるから覚えてます。美味しい、美味しい。
あれもそうだったっけ。
うん、
なんかそのでも、この間何缶ぐらい食ったの？20缶ぐらい食ったような気がするな、言っても。20個ぐらい。
なんかよ、わかんないですけど、その、バチバチに食える時だったら、じゃあ、その、ラーメンとかもおかわりできる？
いや、大盛りぐらいは食える。
ああ。まあ、さすがにラーメン2杯はもう村田さんもしんどいと。
でも、やらないよね。親父じゃない。
まあね。いやでも
そう。
だから俺と同い年の時、村田さんもっと食えたとかいうことになるでしょ。下手したらだって5個か6個上なんだから。今の村田さんに俺勝てないってことだもんね。
ずっと変わんないって感じは別に、その、まあ、あんまり若い頃覚えてないけど。
うん。
いうぐらいからは全然変わってないけどな。まあなんか。太るんでね、
うん、それは僕も一緒だから、僕もあのお菓子食べ過ぎたら太っちゃうから、お菓子控えるようにしてるから。分かる分かる、
お菓子とか食うから
や。お菓子は好きだからね。
まあお菓子、なんかでもお菓子はまあ良くないなと思って俺もやめた。
そう、僕もここは偉い部分、僕もお菓子はもうほぼいただいたものとかは食べるけど、自分であんまり買わなくなりました。ありがとうございます。
だからダメなんです。
ああ、なるほど。
町岡があってさ、
近く、うんうんうん、近
く、あのうまい棒とかなんかいろいろなんか2,000〜3,000円分ぐらい買ってきてさ、
うんうん、
もうしばらくこう持つな、食っちゃうんだね。
すぐなくなっちゃう。
うまい棒とか。ものすごい量食っちゃうね。何が嫌って、部屋がビニール袋だらけになっちゃう。
なるほどね。
ゴミ屋敷みたいになってくれたら、あれ。
まあ、僕ね、チョコは食べるけど、ああいうね、うまい棒みたいなのも食べないんですよ。あの、スナック菓子ってあんま食べないんですよ。
まあ、油っぽいの苦手。まあ、
うん。だから、ポテトチップスっていうのも自分で買ったことないんですよ。その人が買ったのを1枚2枚もらったことあるから食べたことあるけど、自分で買ったことないんですよ。
じゃあマックのフライドポテトとか。
だから頼まないですよ、ポテトは。あのハンバーガーだけ。
油に勝てない。
もう油嫌い。
でも別チョコも油だろ。
でもチョコはなんか甘いから好きなんですよね。でもあんま。そんな食べ過ぎるとしんどくなっちゃうけど。
でもお前老犬なんて。老いた。
いやだから胃腸が老いたね。
小一の時買ってもらった犬の中3の姿だ。
いやでも本当胃腸だけはもう恥ずかしながらもう老いたね。
今日何買ったの？昼間。
昼は食べてないです。夜に、オートミールっていうのを食べましたね。
病気かお前。
オートミールになんかわかめをかけて食べましたね。
マジで言ってんの？
マジで、まあ、今日はそうよ。今日はオートミールっていうのを友達に教えてもらってちょっとハマってるんで、オートミールっていうのにわかめかけて食べました。だし醤油かけて。
病人みたいなもん食うてたもん。俺はなんかこうウォーキングがてら、弥生県に行こうと思って歩いてて。
ああ、なんか知ってる、和食のね。
まあ、和食、今洋食もある。
あ、洋食もあるんだ。はいはいはいはい、近所にありますよ。
まあまあ、とんかつや野菜炒め、魚料理みたいなのあると。
うんうん。
に入って、行って、所沢着いて、
はいはい。
なんか間違えて、日高屋に入っちゃって。
間違えることあるの、弥生県の日高屋。隣だったの。
ないんだけどね。
はいはいはい。
ちょっと品のいいのよ、日高屋が。
あ、所沢の日高屋が。
うん。
うんうん。
どうしようと思ったけど、まあ、どうしようもクソも別に食えばいいやと思って、その爆弾炒め、定食と。
何爆弾炒めって
。いや、肉野菜炒め、キムチが入ってるんだよね。
ああ、それ爆弾炒めって言うんだ。
うん。
うん。
で、餃子6個つけて
食べるなぁ。孤独のグルメの人やん。
孤独のグルメ
日高屋行かねえだね。餃子6個にキムチ炒めで、それお米も食べるんでしょ、もちろん。
食べるよ。
いやで、それで終わりじゃないの？
いや、それで終わりだよ。
ああ、びっくりびっくり。でも
今日はビール飲んだから。
やっぱでもウォーキングしてはるから、やっぱお腹すくんですかね。僕もウォーキングしたらもうちょっと食べれるようになるのかな。
ウォーキングしてるからちょっと自分に甘いだけだ。
あ、なるほど。今日はこんだけ歩いたことだし、ちょっと餃子もつけちゃおうってことなんですね。
そうそうそう。1万歩歩いてるしねっていう。
まあでも1万歩って偉いですからね。どう偉いからな。まあそれは餃子ぐらい食っても別にいい気するけどな。
餃子ぐらいは使ってるかもね。
いやもう最近は本当に。飯はもうダメだな。あ、でも僕この1月5日だから無理やり言うわけじゃないですけど、おせち好きなんで、おせちは結構食いますよ。
おせちか。おせち実家帰った時に、まあしばらく帰ってないんだけど、親が知り合いのあれでなんか高いの買わされてて、
う
ん、
ああまあそういうのありますよね。わかりますわかります、
まあ、食いねえ食いねえって焼いて食ってる。
そう、おせち僕大体おせちに入っても全部好きですね。おせち別に正月なくても、金があるなら毎日おせちでもいいぐらいおせち好きですよ。
金があるならっていう、冷やし中華と一緒で作ってないだろ。
そうそうそう。な、そう、どこに行っても買えないからあれなんですけど、別におせちの中に入っても全部好きかな。
あんなもん数の子。
そう、数の子美味しいじゃないですか。
数の子、かまぼこ、黒豆。
いや、黒豆最高じゃないですか。
あとなんだっけ、なエビ。
エビ、そう、エビも、僕エビ好きですからね。
そう。
あとなんか昆布締めみたいな、昆布のやつとかね。
あ、あるね。
ああいうの好きなんですよ。
魚を昆布で巻いてみ
たいな。巻いてみたいな、そう、ああいうの美味しいんですよ。
自分で買ったことはないね。
あ、本当ですか。僕結構自分でも買えますよ、おせち。
なあ、もう全然マクドとか行くね。
ビッグマックがね、世界一美味しいから。
ビッグマックが世界一美味しいけどね。
もうでもね、まあまあ今ね、そのまあ忙しくてあんまできてないんですけど、まあそのオンラインのゲームをね、その19、20歳ぐらいの男の子らとやってんですよ。
うん、
みんなね、何、ダブルチーズバーガー、ダブルチーズバーガーが世界一うまいってみんな言ってるけど、もう村田さん、19、20歳の男の子と一緒ですよ、言ってること。
俺はだから年だから、ビッグマック早く。
ちょっと野菜を入れたい。
いや、野菜を入れたいからじゃないんだよ。そういうことじゃないよ。もうそれは本当に、ビッグマックが好きなんだよ。ソースが好きなんだよ。
あ、そう、確かに違うもんね。ダブルチーズバーガーはケチャップだもんね、多分。
そうそう、だからソースの普通のハンバーガー出てくれたらそれでもいい。あれしか、ビッグマックしかないんだもん。
ちょっとケチャップとマヨネーズとソース混ざってるのはそうですね、あれね。
ホワイトソースみたいな、
ね。うんうんうん、ちょっとね、その酸味あるような感じのね。あれ美味しいですもんね。
あれ れが、だから俺タルタルが好きなんだよ、多分。だからオリジン弁当の唐揚げもタルタルやから。
あ、そうなの。
そうそうそう、だからタルタル好きなんじゃないかな、多分俺。
あー、なるほどね。確かにビッグマックもタルタルっぽい、タル厳密にはタルタルじゃない、なんかオリジナルなんだろうけど、うんうん。
でもさ、もうあんなもん、マヨネーズ地獄やんか、もう一番太るやつ。
ほんなあれも好きなんですか、あのなんか、ほら、なんかカキフライとか白身魚のフライとかタルタルで食うやつ、ああいうのも好きなの。
マヨネ
ーズ。ああ、やっぱタルタル好きなんですな。
いや、やっぱ、行ってた飯屋ですげえタルタル一から作ってくれるとこあって、うまかったな。
おー、近所ですか。
ああ、一緒に行ったことある、もう、ミネっていうのが難しい。
はあ、覚えてますよ、ミネ。村田さんと多分初めてお酒を飲んだの、ミネですよ。
あ、玉ねぎ、みじん切りからやってくれるんですよ。
あのおばちゃんが。
そうそうそう。
うわぁ、懐かしい。そう、多分ね、データハウスの飲み会の後ね、村田さんに呼び出されて行ったのがミネなんですよ。
確実に死んでるよね。
死んでるかな、多分あのおばあちゃんは。もうあの年、あの時だいぶお年でしたから。
30年はいかないけど25年ぐらいはいくかもな。四半世紀前だから
ね。え、でもいやいや、覚えてる、あのね、後ろの冷蔵庫からコーラ取れとかおばあちゃんに怒られるんですよね。ちょっとコーラ取って、あんたとか言われてね。
ビール、
そうそう、ビールとか取って、自分で取ってって言われてね。
まあ、そうそう、まあ師匠も亡くなったしな、それはそういう時間。
まあじゃあ、その1月5日のこのね、年始めですけど、そのミネで村田ラムさんが当時多分28か7だったと思うんですけど、
うん、
村田さんが言った名言で、僕もう10年、20年の時を経てまだ覚えてるセリフ言っていいですか、これ。
ろくなこと言ってないだろうなと思うんで、いいよ。
もうその時のそのセリフが、僕その当時多分19、20歳だったんで、もう衝撃だったんですけど、村田さんはその当時まだ独身だったんで、まあね、そんで結婚したかったんです、当時村田さんは。
ああ、なるほどね。
そう、村田さん結婚しないんですかと、いや結婚したいよ俺もとか言って、もういい年だしとか、その当時言ってたんですよ。だから俺は出会った女みんな好きになることにしたって言って、もうそのルールをすごい、そう思い込まないと俺は人を好きになれない人間だからって宣言しましたからね。だからもうこの人入り組んでるなってその当時思ったんですよね。
前回とセットで聞いたら空恐ろしいよ。
確かにこれ前回もみんな聞いてほしい。
片っ端から忘れていくんだろう、頭おかっ。
そう、だからもう俺はもうなんか仕事で知り合おうが何で知り合おうが、女だったらもう全部好きになることに決めたってその時言いながらビール飲んでましたから。
でもそれは絶対そうじゃないやつっていうことやからな。
そうそうそう、だからならない人だから言ってるんですよね。
で、付き合った女の名前も覚えてるんだ。
狂気の男村田ラム。
その付き合った女もほとんど名前も覚えてない。
そうね。かろうじて未だにまあお仕事なり何なりの関係でつながっている人しか覚えてないっていう状況ですもんね。
すごいよな、怖いな。
すごい、まあまあね。そんな村田ラムが一コアを今年も多分いろいろやってくれるでしょうけど、ご本人もまあまあ一コアだっていう話ですよね。
結婚するってなんか、なんとなくその好きな人と一緒にいられるとか子供が欲しいとかじゃなかったんだよな、
当時はね。
なんかこう人っぽく見られるなみたいなのが
発想が寄生獣側なんだよな。
なんかわかる、でもサラリーマンになるみたいなのがある
し、うん、なんかありますけど、わかります。すごい今でもわかります、その子供がいるとかね、そういうのって人っぽいなっていうの分かりますよ。
なんかその一人前、なんかそっち側に行きたいなっていう気持ちだった
んだな。うん、すげえ分かる、それは今でもすげえ分かるけど、でもあの時面白かったんだよな。
だ圧倒的に心の底で行きたくないんだろうなと思うんだよな。
あとね、ちょっと残念なお時間が来たから言えないんですけど、ミネでね、もう一個だけ村田さんが、言ってたセリフ言いたかったんですけど、ちょっとやめておきます、それは。
うん、
ろく
でもない。
そうですね、そっちの方はろくでもないこと。村田さんが女性にしてみたい、とあるプレイについてですけど、それは終わっておきます。
そんなの嘘言ってるから。
いや、2回ぐらい、まあまあ、終わっておきましょう。じゃあ、今年もまた次回ということで、ではでは。